マタイの8章の5節から13節をお読みいたします。聖書はですね、後ろの方でまた1ページから始まるんですが、その最初に出てくるのがマタイによる福音書です。そのマタイによる福音書の第8章の5節から13節です。お読みいたします。さて、イエスがカペナウムに帰って来られた時、ある百卒長が身元に来て訴えていった。主よ、私のしもべが中部でひどく苦しんで家に寝ています。イエスは彼に、私が行って治してあげようと言われた。そこで百卒長は答えて言った。主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください。そうすればしもべは治ります。私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ますし、またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。イエスはこれを聞いて非常に感心され、ついてきた人々に言われた。よく聞きなさい。イスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがない。なお、あなた方に言うが、多くの人が東から西から来て天国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着くが、この国の子らは外の闇に追い出され、そこで泣き叫んだり鏡をしたりするであろう。それからイエスは百卒長に、行け、あなたの信じた通りになるようにと言われた。するとちょうどその時、しもべは癒された。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から御言葉の権威という題でメッセージをさせていただきます。マタイによる福音書はユダヤ人に向けて書かれました。ユダヤ人に最初にこのマタイによる福音書を手に取って読んだのはユダヤ人だったんですね。ルカによる福音書とかは違うんですけれども、このマタイによる福音書はこの旧約聖書を、この新約聖書に入るまでの旧約聖書をよく読んでいた、よく知っていたこの、ユダヤ人がこの最初に手に取って読んだのであります。そのユダヤ人向けにですね、5章から7章は、山の上の説教と呼ばれる部分でありますけれども、イエスの教えがまとめて書かれていました。ユダヤ人の宗教的指導者である、立法学者の人々、パリサイ派の人々の正しさ、それを超えなければ、つまり形だけ立派に見える、形だけこの神様に従って見えるような、そういう生き方で満足していちゃダメですよ、その生き方を超えないとダメですよ、そうじゃなくて、あなたの内側から溢れる喜び、あなたの内側から感謝、そして愛、それが溢れてくるような生き方をしていかなければ意味がないでしょう。それを私は与えるんですよ。そのことを語られたのが5章から7章ですね。三条の説教と呼ばれるところであります。そしてその三条の説教に続く5から7章に続く8章9章はイエス様の奇跡がまとめて書かれているところです。奇跡が10個まとめて書かれているところであります。今日はその2つ目の奇跡であります。最初の奇跡は重い皮膚病にかかった人たちの癒しでした。この重い皮膚病にかかった人たちはですね、もう本当に人々の中でつまはじきにされて、本当に人々の社会の中に入れなかった、そういうアウトサイダーだったんですね。そしてこの今日出てくるこの主人公は異邦人のローマの隊長のしもべの癒し。だからこのやっぱりユダヤ人の社会の中では彼はアウトサイダーだった。その彼らにイエス様は答えてくださった。 だからこのマタイによる福音書はユダヤ人向けて書かれたんですけれども、ユダヤ人社会の中ではアウトサイダー、いや自分はなんか居場所ないなとかですね、自分はなんか居心地悪いなとかですね、自分はなんかちょっと場違いかなって、そういう思いがあった人たちに対して、いやあなたのためにイエス様が来られたんですよ、あなたのためにイエス様が語ってるんですよ、あなたをイエス様は迎えてくださるんですよ、それが大切なメッセージだったんですね。また逆にユダヤ人にとってはチャレンジでした。あなたは大丈夫だと思っているけれども、本当はそうではない、チャレンジだ。だからこれ私たちが読むときにも本当にそのメッセージを聞かなきゃいけない。わあ、私はなんかちょっとここ場違いかなとか、私はなんか居心地悪いなとか、ちょっと居場所ないな、思っているならば、まさにイエス様はあなたのために来られた。イエス様はあなたに特別に目を留めてらっしゃる。あなたのことはイエス様は特別に思ってらっしゃるんだよ。他の誰でもない、隣の誰かじゃない、あなたのことを特別に思ってらっしゃるんだ。そして、いや私はもうずっと教会来てますしとか、何年間来てます、ずっとここで歩んできましたという人たちに、あなたはそれでいいんですか、大丈夫ですか、本当に。そのように聖書は聞いてる。あなたの信仰本当にそれでいいんですか、チャレンジをされているのであります。そしてこの奇跡は単にイエス様すごいってことだけじゃなくて、もっと深いメッセージを語っているわけでありますけれども、聖書を読むってことは、奇跡を読んだ時にイエス様すごいね、イエス様力あるね、イエス様癒すんだね、そのことを言うだけじゃなくて、そこで終わってたらもったいない。もう聖書の奇跡の中にはいつもメッセージが込められている。そのメッセージを聞かなきゃいけない。今日のメッセージは非常に明確でありまして、イエス様の言葉、神の言葉、神の言葉の権威を信頼すること、その大切さであります。神の御言葉には力がある、神の御言葉には力があるから、そこに信頼してあなたの人生かけていって大丈夫なんだよ、かけていったらいいんだよ、そのことを語っているのであります。イエス様は言って癒してあげようって言いました。でもこのローマの隊長は、いえ、あなたを私の家にお迎えする資格は私じゃありません、だからお言葉ください、ただお言葉ください、それだけで十分です、このただお言葉をください、ただお言葉いただければ大丈夫ですという信仰信頼、今日はそこに目を向けてお話をさせていただきたいと思います。まず第一のポイントはです、ただお言葉をください、この言葉であります。この人は軍人でありました。軍人でありましたから、自分の言葉の力を知ってました。自分があれをしなさいって言ったら、部下がそれを動く。あれをちゃんとやってくれ。あそこに行きなさい。ただ部下はそれに動く。自分の命令に従う。私の言葉でもそれくらい力があるんだから、私の言葉でもこの軍隊という秩序の中では、軍隊という場所の中では、そのような力があるんだから、まして、イエス様の言葉、神様の言葉には、その病を癒す力があるんだ。そのことを信じていました。実はですね、この神様の言葉が、神様の言葉は必ずなる。だから、御言葉だけで大丈夫なんだ。これは聖書を通して語られるメッセージ。いや、言葉だけじゃダメですよ。やっぱりね、この行動がないと、いや、神様が約束してくださったら必ずしてくださるから。それが聖書の約束なんです。聖書を通してずーっと語っている約束なんです。何箇所か、てか、今日はたくさん聖書の箇所をご紹介するんですが、まずですね、この創世記、聖書を開くと最初に出てくるの創世記ですけど、その創世記の一章の三節にはこう書いてありますね。神は光あれと言われた。すると、光があった。だから神様はこの世界を作られた時から、光あれ、御言葉を持って作られた。神様語られたらその通りになった。だから、このヘブル人の手紙っていうところを見ると、こういうふうに書かれています。これはもっと聖書のずっと後ろの方ですけれども、ヘブル人の手紙っていうところを見ると、こういうふうに書いてありますね。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉にで作られたものであり、従って見えるものは現れているものでは、出てきたものではないことを悟るのである。 信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によってでき、神様がこの世界を作ろう、そして御言葉を語られた時に、言葉を語られた時にないところにあるものが生まれたんだ、ないところにものが作られた。この世界はどうなって、この宇宙はどうなってるんだろうかって科学者が一生懸命勉強しています。それは素晴らしいことです。でビッグバンセオリーとかもあります。本当にこのその真実な真剣なこの学問に対しては敬意を払わなきゃいけないなというふうに思うんですけれども、でもどこまで研究したところでもその最初の最初を説明することはできない。それは神様が無から作ったんだと聖書は語っているのであります。そしてそれは神が語られた時に、神様が語られた時に、それはこの世界は生まれた。だとするならば、神様が語られる時に何にもない、もう絶望というようなところにも御業は起こるんだ、そのように信じて大丈夫なのであります。でもそれだけじゃありません。神様の言葉は私たちのところに語られます。例えばですね、イザヤ書にこう書いてあります。イザヤ書の55章、本当に素晴らしい大切な聖書の言葉だと思いますね。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。あなたはこうやって生きていこう、私の人生こうやって生きていこうと考えるけれども、私の考えとあなたの考え違うよって。神様は私の考えあるよ、あなたの考えと私の考え全然天と地が違うくらい地が全然違うんだからって言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思い高い。いや、神様の考え、人間の考えと違って全然違うって。でも、これで終わりじゃないんです。これで終わったらちょっと絶望的な感じが。いや、神様の考え、私たちの考え、じゃあどうするのって。いや、その考えの違うところを結ぶものがあるんだって。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させ、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。天から雨が降って、この地上に豊かな実り与えるでしょうと。それと同じように、このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私が喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことをする。だから神様語ってくださったらそれは実現するんだ。人間の社会と神様の世界全然違う。じゃあもう人間はしょうがない、もう神様わかんない、もう諦めるしかないのか。そうじゃない。神様は人間に語ってくださってそのことが実現する。神様が語ってくださってそのことが私たちのうちに実現する。これが私たちの信仰の喜び、信仰障害の醍醐味って言ったらいいんでしょうかね。喜びって言ったらいいんでしょうか。神様が語ってくださる、それが私たちの人生の中で実を結んでいく。新約聖書に行くとこう書いてあります。時が来れば成就する私の言葉。私の言葉、これ天使が神様から使わされて語った言葉でありますが、時が来れば成就する私の言葉。神様の天使の言葉でありますが、もちろん天使は神様から使わされたんですから、神の言葉でありますね。それが実現するって、時が来れば。だから、慌てないで、本当に待てないで、時が来ればですからね。すぐ実現しなくても、時が来るのを待っていくこと。そして、イエス様おっしゃい、先ほども賛美しましたけれども、イエス様おっしゃいました、天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は滅びることがない。この世界が滅びたとしても、この私たちのこの地が滅んだとしても、この太陽が光を失ったとしても、この星が天から落ちたとしても、私の言葉は滅びることがないとイエス様はおっしゃったのであります。神様の御言葉は必ずその通りになる。それが聖書の約束であります。だから、私に御言葉をくださいと私たちも祈るのであります。私に御言葉を、だから本当に皆さん、御言葉をいただくという経験が大切。本当に御言葉によって歩んでいくことが大切。私たちこうやって礼拝で聖書の言葉を読むのは、 この御言葉が私たちのこの人生のこの力だからです。御言葉をいただくという時に2つのレベルがあります。一つは一般的な真理として、本当に全ての人に当てはまる真理としてそれを受け取るということです。例えばですね、聖書の中に、こういう言葉があります。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の異なる力を与えたのである。洗礼の準備の時に必ず読むところでありますけれども、イエスを受け入れた、晴れてイエスですが、イエスを受け入れた者、すなわちその名を信じた人々は神の子なんだよ。彼を受け入れた者、ね、私たち信じたら神の子なんだって。だけど歩んでいく中で、誰が、いやお前神の子なんかじゃないんじゃないのと周りの人が言うかもしれない、誰かが何か言うかもしれない、またサタン私たちの頃に攻撃してくる、お前な神の子なんて言ったってな。だけど大切なのはこの聖書の言葉が本当だってこと。彼を受け入れた、イエス様を受け入れた、そしたら人が何と言っても、いや全然変わってないじゃんって言っても、いやなんでまた罪を犯したじゃんって言っても、でもイエス様を受け入れた者は神の子なんだって。この聖書の言葉があるから神の子なんだ。もう一箇所読みますが、これも洗礼準備の時に必ず読むところであります。第一ヨハネの一章九節、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方だから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてください。皆さん、この罪を告白するならば許されるって、これは時々相談を受けることがあります。告白したんだけど許された気がしない、神様ごめんなさいって言ったけどこんなんで許された気がしないって。でも大切なのは私たちの気持ちじゃないんです。私たちの感覚じゃない。私たちがどんな気持ちがするかじゃない。なんか許されたような気がするとか、許されてないような気がするとか、私たちの気が大切なんじゃない。そうじゃなくて、大切なのは気持ちの問題じゃなくて神様の約束です。私はあなたを許すって。私はイエスの十字架の上にあなたを許す。あなたが罪を告白するならば、私はそれを許すって聖書が語ってるんだから、それを本当に気持ちがどうであろうとも実感が湧いて こなかったとしても、この約束があるから私たちは許されている神の子なんだって。そしてこの言葉も大切な言葉であります。ちょっと字が小さいですが、イスラエルよ聞け、主なる私たちの神はただ一人の神であり、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。第二はこれである、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これは本当に全ての人が従うべき神の言葉であります。あなたは本当に神様を愛するんだよって。あなたはこの自分を愛するんだよ、そしてあなたの隣人を愛するんだよ。神様を大切にしようか、本当に心から神様を愛そう。そして神様が作ってくれたあなたが、神様が愛してやまないあなた自身を、自分自身を愛しなさい。そしてその自分を愛するような愛であなたの隣人を愛しなさい。そのように命じてらっしゃるのであります。これは本当に神様の言葉であります。このように生きなさい、このように生きなさいって私たちは命じられているのであります。でもそれだけじゃなくて、もう一つの、私は今日一番このことをお話したいんですが、もう一つのレベルの、神様が語ってくださる、私に御言葉をください、神様語ってくださったという経験を皆さん持っていただきたいなと思う。自分に対して聖書の言葉が、神様が私に特別に語ってくださった。聖書の言葉が他の言葉とはなんか本当に違って見えて自分に迫ってきたんだ。そういうような御言葉をいただくということを 経験していただきたい。いやー、その御言葉をいただくって教会の人はよく言うんだけど、どういうことかわからないって方が時々ね、相談、それも相談を受けるんですが、でも本当にこれは求めていただくしかもう方法がない。神様、私にも御言葉を与えてください。神様、私も御言葉を語ってください。御言葉を教えてください。本当に私に対して語ってください。この言葉が単に昔話じゃなくて、単に一般的な真理じゃなくて、私に対する語りかけとして、私に対するこの御言葉として語られていく。それが大切。本当にそのことを自分の経験として持っていただきたいと思うのでありますし、また、もしも持ってない方がいらっしゃったら、ぜひ求めていただきたい。神様、本当に、この、ローマの隊長が言ったように、私にもお言葉ください。私に、ただ私にお言葉ください。それだけいただければもう十分です。そのように祈っていただきたいと思うのであります。私の場合も本当にいろいろあるんですけれども、一つありなさいと言われたら、やはり、まあ、これもいつも話している話ではありますが、この言葉であります。私の恵みはあなたに対して十分であるって。私の力はあなたの弱いところに完全に現れるって。私が牧師として歩み始める前に、自分の弱さや自分の問題を感じていた時に、祈りの中で主が語ってくださった言葉であります。私はあなたの弱さ知ってるって。でも、その弱さの中に私の力を注ぐから、私の力を注ぐから心配しないで、私に従ってきなさい。もう、この御言葉をいただいたらですね、この状況が変わるわけじゃない。状況がなんか、急展開するわけじゃない。でも、御言葉をいただいたら、もう大丈夫だって。そして、この御言葉は単なる励ましじゃない。神様は御言葉通り、その通りに成してくださる。神様は私の弱さの中に働いて、御業を成してくださるんだって。本当にそれを信頼して歩んでいこう。そのような思いへと導かれました。今朝も祈っていく中で、語りかけいただきました。本当に感謝しました。あなたは私のものだって。神様が私を神様のものとして握っていらっしゃる。どのようなことがあったとしても、サタンのものではない。この悪霊の支配の中にあるものではない。本当に神様のものとして守っていてくださるんだということを改めて語りかけをいただきました。それが私たちの力です。誰が何と言っても御言葉が語られる、御言葉が与えられることが私たちの力です。本当に祈っていきましょう。ただ御言葉をください。ただお言葉をください。あなたの語りかけが必要なんです。あなたの御言葉が私にも必要なんです。本当に私たちも求めていきたいと思います。絶えず求めていただきたいと思うのであります。本当に、そして私自身も過去の御言葉の言葉、経験が力なんですけれども、でも過去の経験だけに縛られてちゃいけない、しがみついてちゃいけないなと思う。本当に日々御言葉いただいて、日々語ってください。神様、今日も与えてください。今日も語ってください。今日も御言葉によって私を生かしてください。そんな思いを持って、神様前に出ていこうじゃありませんか。2番目のポイントに行きたいと思いますが。2番目のポイントが、これほどの信仰は見たことがない。これほどの信仰、イエス様をして、これほどの信仰を見たことはない。そう言わせたんですね。彼は、マタイのこの8章のところでありますが、8章の10節ですね。よく聞きなさい。イスラエル人の中にも、これほどの信仰は見たことはない。この人の信仰は、これほどの信仰を見たことないと言われた。これほどの信仰って訳されています。言語を見たらですね、そのような言葉が使われてました、やっぱり。その通り、これ直訳なんですね。それ、これほどの信仰って、そういうふうな、これほどの信仰ってことが使われてる。で、英語でも、この、NIB を見ると、Great Faith, Such Great Faith って訳されてますね。でも、ある訳、The Message という訳でありますが、その The Message という訳では、こういうふうに訳されてましたね。シンプルトラスト。 このような単純な信頼は見たことがない。こんな、いや、だけど、この人の信仰ってそうですよね。あなたのお言葉があれば大丈夫です。それはシンプルなトラストですよ、まさに。なんか一生懸命頑張って頑張って頑張って私は信仰持ってますって頑張ってやってるんじゃなくて、本当に単純に信頼したんです。イエス様のことを単純に信頼したんです。その信頼を神様は喜んでくださるのであります。イエス様喜んでください。本当に御言葉いただければもう大丈夫です。状況はどうなるかわかりません。この環境はどうなるかわかりません。でもあなたが御言葉を語ってくださるというならば大丈夫ですって。そう信頼していくことができたらば、それは大きな大きな力なのであります。そして信頼したら信頼したように生きていくことであります。信頼しながら心配していくことはありえない。信頼したら、信頼してるけど自分の力でやります。信頼してるけど神様には任せられません。信頼してるけどそのように生きるのは嫌です。ダメです。そういうではダメなんだ。信頼したら、信頼しているものとして神様を信頼しているものとして生きることであります。私の本当にボロボロになるほどまで読んだ本の一つに、使える喜びという本があります。チャールズ・スウィンドルというこの説教者が書いた本でありますが、まあ彼の説教集でありますが、この使える喜びという本の中にこういう例が出てきますね。イエスの言葉は明快です。イエスは理論ではなく行動を求めておられるからです。従順ということをよく理解するために、私の会社であなたが働いているつもりになってみてください。あなたは急成長している私の会社の副社長です。会社の所有者である私は海岸進出に関心を抱いています。その達成のために私は外国へ出向き、新しい支店を設立するまでそちらに滞在することになりました。家族の者たちも6ヶ月から8ヶ月の間ヨーロッパに滞在する手はずを整え、アメリカにおける煩雑な経営を皆あなたに任せることにしました。私は定期的に手紙を書き、あなたに指示を与え、命令を送ると伝えておきます。私が出発して数ヶ月が経ちました。ヨーロッパからは絶えず手紙が送られて、アメリカの本社にいるあなたがそれを受け取ります。私は自分の希望をこと細かにしたためます。やがて帰国の時期が来て、空港に着いた私は早速会社へ車を走らせます。会社に着くと、私はそっと線画ばかりになります。雑草は伸び放題。通りに面したガラスは数枚割れています。受付嬢の部屋に入ると、彼女はマニキュアを塗りながらガムを噛み、ラジオでお気に入りのディスコを聴いている始末です。周囲を見渡すと、くずかごからはゴミがあふれ、絨毯もしばらく掃除機がかけられていない様子です。社長の帰還を気にしている者は誰もいないようです。あなたの所在を尋ねると、休憩室でたむろしている一人が、事務所の方を指さして、多分あそこだと怒鳴ります。ムカッとした私は、あなたを怒鳴ろうとそちらの方へ歩いていきます。すると、あなたは販売部長とチェスをし合っています。私の部屋まで来るように私はあなたに命令します。私の部屋もテレビで昼メロを見るのに使われています。一体どうなってるんだ君。どうなってるって？会社中を見回してみたまえ。私の手紙をいつも見ていないのか。手紙？ああ、あれなら全部受け取りましたよ。それだけじゃありません。チャック、あなたが出発してから毎週金曜日の夜、みんなで手紙の内容を勉強させてもらいました。全社員を小グループに分けて、あなたの手紙の内容を討議し合ったんです。なかなか面白いのもありましたよ。間違いなく喜んでいただけると思いますがね。社員の中には、あなたの文章の一部を暗記した者もいました。一通か二通の手紙を全文暗記した者も一人か二人いるんですよ。わかったわかったよ。とにかく、 君は私の手紙を受け取って、それについて勉強し、黙想し、話し合い、暗記までしたというんだな。でも、それをどう実行したんだね。実行？実行はしていませんよ。皆さん、それを私たちに当てはめたらどうでしょうか。神様は、御言葉を私たちに与えて、私を信頼しなさい。この御言葉を信頼しなさいと語ってらっしゃる。この御言葉に聞き従いなさい。この御言葉を頼っていきなさい。そういうふうに言われている。それについて語り合う。それについて研究会を持つ。それについて黙想する。それはいいでしょう。でもそれで終わっていないでしょうか。信頼するならば、御言葉を信頼して歩んでいくならば、御言葉を信頼する生き方をするのであります。御言葉を信頼して、そこに自分自身の人生をかけていくのであります。ですから、信仰の生涯は、勇気がいります。信仰の生涯は、そこに人生をかけていくんですから、本当に一大決心が必要です。本当に、この、勇気を持って、踏み出さないといけない、飛び込まないといけない世界であります。でも、その価値がある。この御言葉を信頼して、そこに自分の人生をかけて歩んでいこうではありませんか。私にも御言葉をください。御言葉をいただいたら、そこに信頼して、自分の人生をかけて従っていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私にも御言葉ください。これは私たち一人一人の祈りでもあります。神様、どうかここにおいて御言葉をください。本当に今日お一人お一人に御言葉をください。本当に御言葉をいただいて立ち上がっていくことができますように、御言葉をいただいてそこに人生をかけていくことができますようにお願いをいたします。あなたは私たちの主です。私たちの神です。私たちはあなたを主として従っていこうと決めました。いや、あなたがそのように招いて私たちはそこに応えることができました。どうか主よ、本当に御言葉をいただいてそこにかけていく人生、本当に喜びと感謝にあふれた人生と導いてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。